本日の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書11章25節から30節です。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝預かれておりますことを感謝いたします。気づけば4月ももう最後の日曜日となりました。今日は午後から教会の年次総会です。一緒に24年度の神様の祝福を喜び、また新年度25年度に期待を高める、そんな総会にいたしましょう。私のですね、こう実感なんですが、ここ数年ですね、神様本当に久留米教会を祝福してくださってるなっていうことを感じるんですね。礼拝にね、ワクワクしながら臨んでいるっていう、そういう感じとか、また皆さんの笑顔が絶えないなっていうことがね、昨年も感じられました。そうやってずっとこう礼拝続けているんですが、先週もね、ご一緒にイエス様の復活であるイースターを喜び祝いました。先週は礼拝の中で特別賛美を行ったり、天入会があったりですね、また礼拝後はエッグハンとして愛賛会にと続きました。愛賛会も盛り上がりましたね。まさか草刈正雄さんが登場されるとは思わなかった。また加えて愛賛会後ですね、楽しかったねって言いながら何人かと片付けをしておりますとね、ふと玄関見ますと、お二人カバンが忘れてある。誰のカバンやろかと思って調べてね、調べるためにちょっと開けさせてもらった。びっくりしましたね。そのカバンだけじゃなくて、お財布も携帯も鍵も入っとるんですね。電話かけたらその玄関先でトゥルルって鳴ってるわけですよ。これは困るやろうと。で、手分けして届けようっていうことでね、手配したんですけれども、同時にこう残った人たちでですね、よっぽどイースター楽しかったっちゃろうねって、ほっこりをいたしました。いろんなこう、毎週毎週楽しい出来事は起こるんですけれども、やっぱりね、神様から、祝福されとるっていうこの感覚ですね、感じられる生き方っていうのは素敵だなと思うんですし、幸せだなと。もちろん人生にはね、それぞれに課題や痛みはありますよ。でも、その私たちの課題を置き人生に神様が目を留め導いてくださっている。ここに私たちの期待感が湧いてくるわけです。イースター喜び祝うことができましたが、このイースター以降、7週先、6月の第2週はですね、聖霊降臨ペンテコステを迎えます。で、そのペンテコステまでの期間、私は、一つのテーマを決めて毎週のお話を続けていこうというふうに考えております。で、そのテーマというのは、イエス様の十字架と復活が私たちに与えてくれた祝福を一つずつ数えようっていう、そういうものです。イエス様の十字架と復活、それが具体的に私たちの人生に何をもたらしてくれたのか、そのことを一緒に考え続けていきたいんです。で、そこで今朝、一発目に考えたいなと思ったのはね、伴いです。私たちはイエス様に伴われて孤独から解放されたんだっていうことを、今朝の聖書の箇所からご一緒に考えたいなと思っております。今朝の聖書の箇所、マタイによる福音書11章25から30節を選びました。非常に有名な箇所でして、多くの教会がですね、案内板とかトラクトにですね、28節の御言葉をこう書いております。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。で、このイエス様の有名な言葉、 この言葉自体がすでに慰めに満ちているんですけれども、さらにこの味わいっていうのをね、深くこう感じてみたいと思うわけです。25節にてイエス様言っております。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。今朝の箇所だけ読みますとね、この神様の救いっていうものが示されたのはね、幼子のようなものだっていうふうにこう書いてあります。幼子のようなもの、言葉だけ見ますとね、その純粋なもの、素直なものっていう、そういう、人々だというふうに感じるんですが、しかしこれ、直前のですね、文脈から考えていきますと、イエス様の言葉が意味する人々っていうのは単なる純粋素直ではないんですね。11章冒頭からの箇所を見ますと、そこではバプテスマのヨハネを受け入れずに小馬鹿にしている指導者たちを例に挙げながらですね、神様の悔い改めの促しを拒絶している者、悔い改めない者たちへの批判が書かれております。で、この流れがあって今日の箇所になるんですね。すなわち25節でイエス様が言った知恵ある者や賢い者には隠しましたっていう、これはまさに指導者でありお偉いさんたち、社会のお偉いさんたちを指すんですよ。であるならば、逆に幼子のような者にっていうのは、単に素直だとかですね、純粋だとかっていう、そういう意味合いではなくって、この指導者たちからお前たちは救われないって言ってこう切り捨てられていた民衆であるっていうことがわかる。学ぶ時間だとか環境がなくてね、貧しかったりね、力がなかったり、社会の中で困窮しててねって、一日一日を必死に暮らしている、そんな民衆がイエス様の言う幼子のようなものなんですよ。で、つまり神様以外に頼るべきものがないっていう、こういう意味合いなんですね。イエス様はその一人一人の顔を見ながらですね、安心しなさい、神様はあなたたちを救いへと招いてくださってるって、こう呼びかけてくれた。この流れで28節へと話がつながっていくんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。まさに疲れた者、重荷を負う者っていうのはね、日々の暮らしの中で精一杯でも先の見通しがつかないっていう、そんな人々であったりね、社会の中の弱い民衆を指すんです。重荷を負うっていうのはね、この支配階級によって具体的な刺激を受けるとかね、それから社会通念の中でこうあるべきだ、こうあらねばならないんだとかって言われて、そんな中でもがんじがらめに縛られているような人々ですよ。イエス様は彼らに向かってね、私が休ませてあげようっておっしゃる。ではどう休ませてくださるのか。29節見ますとね、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすき、私の荷は軽いからであるってこうおっしゃる。柔和で謙遜って、これ原文のニュアンスで言いますと心が低いなんですよ。まあ、平たく言いますとね、とっつきやすいとか威張らないとか、そういう意味なんでしょうね。で、そして注目したいのは首輝きっていう言葉です。イエス様は2度にわたって、首輝きという言葉を使いました。この首輝きってですね、動物の肩に乗せ畑を耕すときに引っ張るっていう、そういう農耕具のことです。イエス様の時代ですね、一般的な首輝きっていうのは、左右にね、2頭並べる2連立てっていうのが一般的なんです。で、つまりここで言うね、私の首輝きを追いなさいって言ってるのは、私が片っぽ担っている首輝きなんですよ。つまりね、イエス様は、私があなたと一緒に担うから、私があなたと一緒に生きるから、 あなたの重荷を私に預けてごらんってこう言われたっていうんです。私が一緒に担うからね、私が一緒に生きるからね、本当に慰めに満ちた言葉じゃないですか。でもね、こう少しひねくれて言いますとね、私たちがね困った時にね、周りの人が言ってくれる言葉でもありますよ。困った、どうしようかという時ね、大丈夫って、そばにいるけん何でも言ってねとかっていう、そういう言葉をね語ってくれる人っていうのがいますよ。でもね、残念なことに時にそう語ってくれた相手から見捨てられるように感じることっていうのもあるじゃないですか。もちろん話してくれた時は本心なんでしょう。でもね、なんかこう大事なところでこう見捨てられたようなことになってね、なんか偉そうな口先さんずに聞こえるみたいな相手っていうのもおりますもんね。でその時私たちがね、本当にその言葉を信頼できるかできんのかっていうことを見分けることはね、見分けるためのコツっていうのはね、相手がどう生きているかっていうことだと思うんですよ。私が一緒に生きるからね、一緒に担うからねっていう言葉に見合うほど本当に誠実に生きている人の言葉であれば、私たちは安心して受け入れられるもんですよ。ならばその観点でイエス様見てみたい。イエス様は私たちに対してね、私があなたと一緒に生きる、私があなたの重荷を一緒に担うって言ってくださる。イエス様が言ってくださる。その時私たちはどう感じるか。ああ、このイエス様の言葉は真実だなということをね、切々と感じるんですよ。イエス様ほどこの言葉をね、まさに共に生きるということを実践した方はいない。先週まで私たちイエス様の十字架と死とね、復活っていうのを見てきたでしょ。イエス様は十字架で死ぬまで人々から理不尽な仕打ちを受け苦しみ抜かれた。しかし決して自分のあざけりにも、人々のあざけりにも暴力にも抗弁せず、恨むことも呪うこともなくね、全てを受け止めて死んでいかれた。その姿は神の子であり救い主であるにもかかわらず、身勝手な私たち人間をそれでも愛し受け入れ許し救うべく最後の最後まで伴ってくれる、そんな姿だった。イエス様十字架上で叫んだじゃないですか。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかって。その言葉の中に私たちは慰めを見出した。その言葉は私たちがいつか神様に問いたい叫びだった。誠実に生きているつもりなんだ、なのに理不尽な現実に苦しんでいる。そんな私たちがいつか神様に問いたかった、なぜ私がこんな目に、どうして私がこんな辛いことをって。しかしその叫びをイエス様を私たちに先立って私たちのために私たちの言葉で訴えてくださった。そんなイエス様を見ながらね、私たちは、ああ、この方は本当に私たちと一緒に生きてくださる方、私たちの重荷を共に担ってくださる方なんだっていうことをね、実は先週までの中で何度も見出してきた。そのイエス様が言うんですよ。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私の首輝きを追い私に学びなさいって。イエス様の十字架と復活を知り、私たちはイエス様が本当に私たちに伴ってくださる方であること、孤独から解放してくださる方であるっていうことを知ったんです。今朝ね、私ね、もう一箇所ちょっと皆さんと一緒に聖書読んでみたいなと思うんですよ。でこれはね、イエス様のその言葉を聞いて、イエス様に伴われているっていうことを本当に深く確信して力づけられた人々の記録です。今朝の招きの言葉少子で、ヘブライ人への手紙4章14から16節を選びました。ここさ、3月の末ぐらいからですね、毎週の祈祷会でヘブライ書をずっと読んどるんです。でこの4章14から16っていうのは本当先日の祈祷会、先週の祈祷会で読んだ箇所だったんです。 14節でヘブライ書の著者は、私たちには神の子イエスが与えられているのだから、信仰をしっかり保とうってこんなことを呼びかけておりました。で、そして15節に注目したんですね。15節でイエス様についてこう言及してました。この方は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。この言葉をですね、原文で読みますと、そのニュアンスがとっても深いんです。で、どこに注目するかって言ったらね、私たちの弱さに同情できない方でなくっていうここなんですよ。でね、ここ2つのことを分かち合いたいんですけどね、弱さにっていう、その弱さっていうのがね、原文であるギリシャ語を見ますとね、これ複数形で書かれてるんです。で、これ単数で書くときと複数で書くときの意味合いの違いがありましてね、単数で書くときはその本質的なもの、どこか私たちがね、神様から背こうとしてしまう、そういうなんか本質みたいなのが単数なんです。で、これに対して複数形っていうのは、まさに生活の中で幾度も生じてくる具体的な出来事なんです。生活の中でなんか課題があった、傷んだ、負けそうになるような誘惑があった、理不尽な思いをしたとかね、そういう一個一個具体的な出来事をこれ複数形で指すんですよ。だからね、私たちの弱さに同情できない方でなくっていうその時にね、イエス様は私たちの日々経験している一つ一つの出来事を知ってるって言ってるんです。で、さらに言うならね、同情できない方でなくって言ってますが、この同情っていう言葉はね、日本語で同情って聞きますとね、しんどいもんねっていう共感みたいな意味合いになるでしょ？でもこれ、元来のニュアンスで読みますとね、ここで言うその同情っていうのはね、むしろ共に苦しむっていう言葉なんです。で、つまり先ほどのね、弱さっていう言葉と加えて言いますとね、イエス様は私たちが日々生きる上で経験しているさまざまな困難をね、本当に具体的に共に苦しんでくださっているんだって言ってるんですよ。私たちが生活の中で経験するさまざまなロークがありますよ。毎週の礼拝に集うためにね、周囲から理解されず後ろめたさを感じたりとかですよ。で、またね、傷ついたこともあったでしょうし、家族から言われたことある人もあるかもしれんですね。あんたは家族と信仰とどっちが大事ね、とかですね。また仕事のためにどうしても礼拝圏でですね、ちょっと葛藤を感じていたり、また周囲のとのね、人間関係にしんどくってね、教会に行きたいんだけども、またそのまた人間関係にこう揉まれたりとかですね、努力しても現れん結果に悩んでいたり、さまざまなそういう痛みがありますよ。でもねって、その一つ一つの痛みをイエス様はちゃんと分かってくれてる、一緒に経験してくれているってヘブライ書は語るんです。で、実はこの本当にね、イエス様に共感されてる、伴われてるっていうことを語ってるヘブライ書なんですが、このヘブライ書が書かれた時代背景を見るとまた面白いんですよ。で、ヘブライ書が書かれたのはイエス様が、イエス様がこう十字架で亡くなって50年ほど経った時期、おそらく紀元80年から90年代というふうに言われています。で、これ手紙の送り先っていうのはね、これまた おそらくなんですが、エルサレム教会宛ての手紙です。で、これね、歴史的に見ますとね、紀元66年から70年にかけてユダヤ人はローマに対する大きな反乱を起こしてます。そこでローマが軍を挙げましてね、で、イスラエルと戦い、そして、紀元70年にローマ軍は首都エルサレムを包囲して陥落させております。反乱を鎮圧させております。で、その鎮圧後、だけども、この地域はローマに対する反感、反発を強く持っているっていう認識のもとで、軍が置かれ、監視がずっと続いているんです。そんなエルサレムの教会がこの迫害の中、つまりローマ軍のローマによる迫害を受けながらですね、大変辛い状況にある。しかしその中でこのヘブライ書を語るんです。 安心しようって。イエス様は私たちが日々経験しているさまざまな困難、迫害の中での痛み、涙に暮れるような出来事、その一つ一つを一緒に苦しんでいるんだよって。だから16節、憐れみを受け恵みに預かって慈義にかなって助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかって。イエス様の伴いを感じて大胆に神様に期待して生きていこうって、こう励ましているんです。イエス様の十字架と復活があった、その出来事の中でクリスチャンたちはイエス様に伴われているっていうことを感じた。それはまさにイエス様の死後50年経つヘブライ書の中でも同じように語られていく。こうやってキリスト教会はね、イエス様に伴われているっていうことを大事な慰め、福音として語り継いできました。その福音は今私たちにもつながってます。私たちね、自分たちの信仰を感じて考えていきますとね、時々こう人様に説明するのは難しいなと思うんですよ。だって私たちのね、言葉や理屈で神の御業を説明できんもんなんですよね。証明してみせろってできんですよ。復活を証明しろ、どうやってすりゃいいんだと思うんですね。神を見せてみろ、どうやって見せたらいいんだ思うわけですね。なんでかって言ったらね、人間には力にも知恵にも理解にも理屈にも限界があるからなんです。で、一方説明しろって言われてる神様っていうのはね、そんな私たちの限界を超えて御業をなす方なんですよ。だからまあ正直私自身もジレンマ感じますけどね、信仰をこう人にお伝えしようっていう時にはですね、どうしてももう主観的な言葉に聞こえてしまうんです。相手に対してね、証明しろ、できんできんって、でも私はこう思うんだって、こういう説明の仕方しかできんのですよ。だから周りの人から言ったら、証明もできないのかって言ったわけですね。インフルエンサーのですね、ひろゆきさんっていう人がおりましてね、で、彼が他人と議論をするときによく使うフレーズでね、それってあなたの感想ですよねっていう言葉がある。その相手の発言に対してね、それはあなた独自の主観的な言葉なんだってこう切り捨てて、客観的な事柄ではない、事実ではないってこう断じて黙らせていくような言葉ですよ。でも残念なことに、そのそれってあなたがあなたの感想ですよねっていうその言葉はね、相手を切り捨てていく言葉ですし、同時に私は私の感覚を超える見解は認めませんっていう意味ですよ。つまり自分の分かる範囲の中でしか私は物事を受け取れないんですって言ってる言葉なんですよ。自分の視野の狭さの中に閉じこもってしまう言葉なんですよ。そういう人々がね、信仰なんて主観的だっていうなら、それもまた仕方がない、そうだね、そうだよねって、でもねって、私そこで逆に問わせていただくならばですね、常に客観だけを求めて生きるのも辛いでしょって思うんです。だって主観はダメだって言うんだったらね、客観、周囲に認めてもらうことにしか価値がないっていうならね、じゃああんたの人生の幸いって何なの、周囲から評価されないと幸せであることすらわからないのって。もっと言うならね、あんたは誰の人生を生きとるのって思うんですよ。昔ね、私が育った家、ずっとテレビゲームが欲しくってですね、でも小学校6年生のところまで買ってもらえんかったんです。かっていうか、お金はね、お年玉貯めて買いたいって言ったんだけどね、買わしてもらえんかったんですよ。何度も親に交渉しましたね。周りの友達はね、みんなゲーム持っとるのに、どうしてうちは買っちゃダメなのって言いましたよ。親は言いましたね、よそはよそ、うちはうちって。 あの時は理不尽な言葉と思ったんですけどもね、今自分が子供に言ってるから変なもんですけど、でもね、今その言葉が言わんとすることがわかる気がするんです。だってねって、人様の価値観であなたのね幸せを図れるのって。幸いな人生っていうのはね、周囲に決められるものじゃなくて、私自身が、そしてあなた自身が自分で感じていくものなんですよ。ある種主観なんですよ。私たちクリスチャンは自分たちの人生の幸いをね、イエス様に伴われているっていう、そこに見出したんだ。神様はちゃんと私に目を留め働いてくださっているっていう、それを私たちは喜びとしたんだ。イエス様に常に伴われているからこそ、私たちは孤独から解放された。だから信仰なんて主観だって言うんだったら、それはそれでいい。でもね、自分の人生、自分で生きないでどうするの？人に決めてもらうのがあんたの幸せなの？って私はその時に思うんだ。あなたも信じてごらん。信じたらわかるから。イエス様に伴われてるっていう幸いがあって、まあこうお伝えしてもやっぱり主観だっていう人はいるでしょう。だから最後にね、もしかしたら一つの論証になるかもしれんけどね、信仰が主観だって言い続ける人たちに対して、私は行為を、歴史を紐解いてごらん。イエス様に伴われているとの信仰はね、世界を、そして歴史を大きく変えてきた。先ほどヘブライ書が紀元80年から90年代ローマ帝国の迫害に遭っていたエルサレム教会への手紙であってね、クリスチャンはその迫害の中でもイエス様に伴われとるって感じて、励まし合いながら信仰を守り抜いた、そんなお話をしました。じゃあその後ローマ帝国とクリスチャンの信仰はどうなりました？キリスト教の迫害は長く続きましたけれども、紀元313年、時のローマ皇帝コンスタンティヌスはキリスト教を公認としました。今まで迫害の対象であったものを認めました。そして392年、時の皇帝テオドシウスはキリスト教を国教に定めました。もちろん国教化したことでキリスト教が支配体制とね、つながってしまって問題が起こったということは、これは認めます。でもね、少なくとも迫害されていたものが、迫害する者たちにそれでもイエス様はいるんだよって伝え続けていった結果、歴史が変わった。それは事実です。信仰が単なる主観と切り捨てられないんだよと、そのメッセージが歴史を築いていった、そんな証です。今朝から私たちはイエス様の復活によって与えられたものがあるよ、一つずつ見ていこうと読み始めました。今朝読んだのは伴いです。孤独からの解放です。次週は未来を得たんだよっていうことをね、お話ししていきたいなと思っております。今週も皆さんの歩みにイエス様が伴ってくださってる、その実感が満ち溢れますように祈っております。一言祈って今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今日私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。イエス様に伴われている、十字架と復活を通して得た信仰は、その後多くの人々にとって慰めとなりました。そして歴史を作り変えていきました。今の私たちはそのイエス様の復活、また神の御業を上手に人々に説明するにはなかなか言葉が足りません。私たちには限界があるからです。私たちの理屈を超えてどう説明していいか分からず、どうしても主観的な説明しかできないからです。でも私たちはイエス様が私たちといつも伴っていてくださる、その信仰が歴史を作り変えてきたことをちゃんと確認します。迫害されていた者たちが守り続けたイエス様への信仰、 それは世界を変えました。信仰は私たちにとって確かな慰めです。だからこそ神様、今を生きる私たち一人一人もイエス様にいつも伴われているとの確信の中で毎日を生きさせてください。もっともっと多くの人と一緒にイエス様に伴われているこの喜びを分かち合いながら礼拝し共に生きる教会となれますように。新たな一週の始まり、イエス様の伴いに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。